ではこれから聖書を録いたします。今日はヨハネの福音書21節の1から17節になっています。教会備え付けの聖書では205ページでありますね。では読みいたします。この後イエスはテビリアの湖畔でもう一度自分を弟子たちに表された。その現れた次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカーのナタナエル、ゼベタヤの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。ちょっとあびだらしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの会わされたあの弟子がペテロに言った。主です。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離でやったからである。こうして彼らが陸地上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表したのはすでにこれで三度目である。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私はあなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子のシモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼らに言われた。私の羊を飼いなさい。ではクリア先生から今日はガリアラレの海のほとりだと返してメッセージをいただきます。
おはようございます。今日も皆さんと御言葉を学べますことを心より感謝いたします。先週私たちはペンテコステ、聖霊降臨の日を祝いました。弟子たちが聖霊を受けて地の果てまでキリストの証人として送り出されたように、私たちもキリストを救い主として受け入れることによって聖霊を受け、その導きに従って神様の御心をなすために生きていくものとされました。今日は キリストの霊を受けた者にはどのような恵みが約束され、どのように生きることに導かれているかということを、ヨハネ福音書21章にあるガリラヤ湖のほとりで弟子たちが復活された主イエスと出会う話をもとに考えていきたいと思います。ヨハネ21はもちろんペンテコステの前の話なのですが、この箇所は福音書の文字通り最後の章であり、弟子たちが聖霊を受けて送り出される前にイエス様が手ずから彼らを教えられた最後の記録として読むことができます。昔イギリスにジェームズ・ハミルトンという牧師がいましたが、この人がこのヨハネ21章に関する本を一冊書いておりまして、その中でこの話を福音書と使徒行伝とを結ぶ美しい架け橋、使徒の働きの記録へのふさわしいプレリュードとして呼んでいます。そのような大切な部分ですから、この話を単なる美しい物語として軽く読んでしまうことなく、私たち自身への招きの言葉として深く読み込んでみたいと思います。復活のイエスに出会った後、弟子たちはエルサレムからガリラヤに帰ってきます。ヨハネは特にその理由を書いていませんが、マタイ福音書28章によみがえられたイエス様が墓に来た女たちに、行って兄弟たちにガリラヤに行け、そこで私に会えるであろうと告げなさいという場面があり、マルコ福音書でも天使が同じことを女たちに告げていますので、弟子たちはイエス様の指示に従ってここへガリラヤへ来たものとみられます。なぜイエス様は弟子たちをガリラヤへ行かせたのでしょうか。それは聖霊を受けて証人として弟子たちが働き始める前に、もう一度かつて主と出会い共に時間を過ごしたイエス様との関係の原点とも言うべき場所に戻らせ、そこで再び主と共に時間を過ごさせることで、改めてイエス様との絆と弟子としての召し、コーリングを彼らに再確認させたかったためではないでしょうか。特に主イエスを知らないと言ってしまったことによって自信を失っていたペテロにとって、このような再確認の場は不可欠であったことでしょう。そのためには、今からあなたは人間を取る漁師になるのだと彼が主に言われた場所であるガリラヤ湖ほどふさわしい場所は彼にとってありません。このようにイエス様は弟子たち一人一人の心の状態を深く考えつつ、彼らの将来のために教え導かれているのです。これはまた実は私たち自身の信仰生活にも当てはまることです。私たちにとってガリラヤとはどこでしょうか。主イエスと出会った時のこと、神様の愛を知り、強く感じた時というと、どのような場面が思い出せるでしょうか。信仰において困難に直面した時、心の内にその場面を思い出し、そこに立ち返ることは私たちにとって大きな励ましとなります。自分にとってガリラヤに帰るとは何なのか、これは私たち一人一人が深く考えてみたいことです。それではヨハネ21の文章を順々に見ていきましょう。生活費がなくなってきたためでしょうか、ガリラヤに着くとペテロは昔の腕を生かして漁に出ると言い出しました。他の弟子6名とともに彼は船に乗り込み、テベリアの海、これはガリラヤ湖のことですが、 これに乗り出します。聖書にはその夜は何の獲物もなかった、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたとあります。この文章は大変ビジュアルに訴えるような文章ですが、実は深く思い巡らしてみるべき恵みの御言葉です。私たちも人生の中で一生懸命頑張ってもなかなか物事が進まず、ただ空回りばかりしているような気がして何も得るものがないように思える時があります。特に信仰の歩みにおいてこのような状態に陥った時は大変苦しく、文字通り心が夜になったような暗闇に覆われたような気がします。しかし後で振り返ると、そのような時こそがしばしばイエス様と再び出会い直し、新たな力をいただく恵みの時だったことがわかるということがよくあります。ガリラヤ湖に現れた時、イエス様は夜が明けてから突然岸辺に来られたのではなく、おそらく夜通し虚しく働いている弟子たちの様子を見守っていたのでしょう。そのように私たちが暗闇に包まれているように思える時にも、すでにイエス様は私たちのことを見守ってくださり、出会いの時を備えてくださっています。夜が明けた頃イエスが岸に立っておられたという美しい言葉に示されるこの恵みを深く覚えたいです。さて、弟子たちは初めはこの岸辺に立っている男が誰なのか分かりません。先ほど触れましたハミルトンは、弟子たちは何か食べるものがあるかと叫ぶこの男を魚を買いに来た客と思ったのかもしれないという面白い見方をしています。ニュアンスは違うような気もしますが、弟子たちのぶっきらぼうな返事を見ると本当にそう思ったのかもしれません。しかし男の言葉に従って網を下ろし、魚が大量に取れると弟子たちはそれがイエス様であったことに気がつきます。するとペテロはすぐに湖に飛び込んでイエス様に向かって泳ぎ始めます。ここにもクリスチャンに与えられた大きな恵みが示されています。キリストを知った者は自らが罪深いものであることを知っているだけでなく、それを癒してくださる方はただ一人、イエス様であるということも知っています。主ご自身が健康な人には医者はいらない、いるのは病人である、私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためであると言われていますから、自分自身の罪を知っていればこそ私たちはその唯一の解決策である主に向かってまっすぐに進んでいくことができるのです。キリストを知らなければヨハネ3章20節に言われているように、自らの行いが明るみに出されるのを恐れて光のもとに来ようとしないということになります。ルカ福音書の5章にありますように、かつてはペテロ自身もイエス様が聖なるお方であると気がついたときに、主よ私から離れてください、私は罪深いものですとひれ伏して叫んだことがありました。しかし今のペテロは主の愛を知っています。ペテロはイエス様を三度知らないと言ってしまったという弟子たちのうちで誰よりも重い負い目を抱えていましたが、よみがえりの主に出会った彼はここでは躊躇することなくイエス様を求めてまっしぐらに向かっていきます。すべてキリストを信じる者に与えられているこの恵みは私たちの恐れを 取り除いてくれます。しかしながら、ここで忘れてはならないことが一つあります。ペテロは裸になっていたため上着をまとって海に飛び込んだとあります。多分腰布だけを巻いて働いていたのでしょうが、聖なる方、神様の御前に出るときは少なくとも衣を正しく整えて出なければならないということがユダヤの考え方であり、ペテロはこの劇的な瞬間にもそのことを忘れないでいたのでした。イエス様とこれほどまで親しい関係、近くにある関係にありながら、イエス様を聖なる主とするという姿勢を崩していない、このペテロの姿勢は私たちにも大切なことを教えています。罪を許されて受け入れられている、自由に主に近づくことができると言いつつも、衣服のことはともかくとして心は決して慣れ合いという態度になってはいけない。主は神様の御子であり礼拝すべきお方であることを忘れてはならないということは、私たちもまた心に留めるべきことであると思います。さて、網を引きながら弟子たちの船がようやく岸に着いてみると、イエス様は魚とパンを焼いて彼らのために朝食を用意されており、手づから一人一人に食べ物を与えられます。春の湖の岸辺で繰り広げられている何とものどかな、少し前の悲痛な十字架のドラマを思うと嘘のような平和なピクニックの光景です。多くの神学者はこの食事の光景に聖餐、主にあって私たちが一人であることを、一つであることを示すコミュニオンのイメージを重ねていますが、それに加えてこの箇所にもキリスト者の基本的な姿を読むことができます。私たちキリスト者とは一にも二にも主に養われるものです。魚とパンはイエス様の方で用意してくださり、弟子たちが来た時には料理はもう始まっていました。今取った魚を持ってきなさいと主は言われましたが、この魚にしてもイエス様の指示があってこそ取ることができたものであって、弟子たちが自分の力で取ろうとしても徹夜で頑張っても得られなかったものでした。実に全ては主から与えられた恵みだったのです。このことは確かに弟子たちがキリストの証人として世に送り出される前にぜひ理解しておかなくてはいけないことでした。主のために働くことは決して自分の力によるものではなく、神様の力にのみよるものであり、その働きの成果はすべて神様から与えられた恵みです。まさにヨハネ15章においてイエス様が言われているように、私から離れてはあなた方は何一つできないからであるということです。弟子たちはこれを体験することにより、自分たちの働きをプライドにしてしまうことなく、へりくだって感謝しつつ主のために働くことができるようになったのです。また自分の力ではないからこそ神様の御心のために勇気を持って進んでいくことができます。そうでなければ弟子たちは恐れをなしてしまい、地の果てまで証人となることなど到底できなかったことでしょう。これはまた私たちへのイエス様の招きです。私たちも最初から終わりまで主に養われるものであり、神様に仕えていくように招かれていますが、この働きはすべて主から与えられる恵みの上に成り立っています。 だからこそ私たちも弟子たちのように日々主の指し示す道を歩んでいくことができるのです。さて、いよいよこの後ヨハネ21のハイライト、主イエスとペテロとの間の会話になります。ペテロはこれ以前にも2回イエス様に会っていました。その時ペテロがイエス様と 何か話をしたのか、特にイエス様を知らないと言ってしまったことについて話が出たのかどうかは、どの福音書にも何も書かれていません。深いことはまだ話していなかったのかもしれませんが、もしそうであるとすると、ペテロはよみがえりのイエス様を前にしても喜びと同時に心の一部に苦い部分、主と心が通い合うのを塞いでいる石のようなものを感じていたことでしょう。実際イエス様に頭からどやしつけられた方が何も言われないでいるよりはまだマシだと彼は感じていたかもしれません。しかしイエス様はペテロ自身よりも彼の心が負った傷、そしてその心が何を必要としているかをご存知でした。食事が終わるとイエス様はペテロに、ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するかと尋ねます。ここでは昔の初心に帰ってということでしょうか、イエス様がペテロと名付ける以前の古い名前で呼ばれています。この人たちが愛する以上にという言い方は、最後の晩餐の時にペテロが、たとえみんなのものがつまずいても私は決してつまずきませんと言ったことによります。これに対してペテロはすでに自分がどんなに弱いものであるかを知った後のことなので、他の人のことは言わずに、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知ですとだけ答え、イエス様はこれに対して私の子羊を養いなさいと言われます。ところが主は同じ質問を繰り返し、さらに3度目にヨハネの子シモンよ、私を愛するかと尋ねます。ここに至ってペテロはイエス様が自分が3度イエスを知らないと言ったことからこのような質問をしているなどだということに気がついて、主よ、あなたはすべてご存知です、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと答えます。彼は正直に、私がどんなに弱いものであるかはあなたがご存知の通りではないですか、それでもあなたを愛していますと答えたのです。自分がどんな人間であるかは自分自身よりもイエス様の方がはるかによく知っている、また自分自身のことを自分で高く思おうと悪く思おうと、自分の中身はイエス様が知っているもの以外の何者でもない、それでもあなたを愛しているのは確かですと彼はついにへり下って告白したのです。ペテロは自分を裏切ったことについて何らかの形でイエス様に言われるだろうとあれこれ考えていたと思いますが、私を愛するかという質問だけは全く予想していなかったでしょう。イエス様はなぜこのような質問をされたのでしょうか。これは決してペテロに自分の失敗を思い出させてへり下らせるといったレベルのことだけではありません。イエスなど知らないといった言葉を主に対する愛を告白することで覆わせるということがここでは大切になっています。もちろんイエス様はペテロの心を知っていますから、彼のことは初めから許しているのですが、ペテロの方が自分自身をまだ許していなかったことでしょう。 それがおそらくイエス様との関係、イエス様に対して本当に心を開くことへの妨げとなっていたので、主に対する愛を告白させることで本人の心も癒されるようにされたのです。この癒しのステップをなくしては彼が弟子たちのリーダーとしてこれから活躍していくことはできなかったことでしょう。ルカ7章でイエス様は罪の女がイエス様のところへやってきて涙を流しながら主の足を洗ったので、この女は多く愛したからその多くの罪は許されているのであると言われました。もしかしたらペテロは主イエスに答えながらこの時のことを思い出していたのかもしれません。後に彼は各地の教会に宛てた手紙の中で、第一ペテロの4章ですが、互いの愛を熱く保ちなさい、愛は多くの罪を覆うものであると書きましたが、それは彼自身の体験によるものだったのでしょう。このようにイエス様はペテロの心が必要としている癒しを本人が思いもしなかったような形で与えられ、将来のために彼の心を完全に備えてくださったのです。さて、今日の聖書箇所には含みませんでしたが、この後彼はイエス様から、あなたは今は自分の行きたいところに行くが、いずれは行きたくないところに連れて行かれる、つまり将来キリストのために命を捨てるとの予言を受けます。この厳粛な場面で、もしペテロが主よ御心のままにとでも言ってひざまずいていれば、ペテロはこの章のエンディングを渋く決めることができたのですが、そうできないところがペテロのペテロたるところであって、また福音書が真実の書物であるという点です。彼は若い他の弟子、これはヨハネと言われていますが、彼を捕まえて、主よこいつはどうなんですかとイエス様に尋ね、イエス様にそれがあなたに何の関わりがあるのか、あなたは私についてきなさいとたしなめられます。しかしペテロがここで失敗してくれたおかげで、私たちはもう一つ重要な教えを受けることができます。私たちに与えられている神様の招きと信仰の歩みは、イエス様とその人だけの特別なもの、特別な絆、特別な呼びかけであり、私たちは良くも悪くも他の人とそれを比較する必要はないのです。またそもそも比較できるものでもないのです。これもまた大きな恵みです。まさに最初から最後までこの話は、弟子としてこの世を歩んでいく私たちのためにイエス様ご自身が差し出されている恵みに満ちています。ガリラヤに帰るという恵み、夜の間もイエス様が共にいてくださる恵み、主と新たに出会い直す恵み、自分の罪を知っていればこそ主のもとにまっすぐに進んでいける恵み、主に養われる恵み、心の傷を癒される恵み、主を愛する恵み、他人と比較しなくてもいい恵みなど、数えればもっとあるかもしれません。私たちも神様のご計画のために、自分自身が知らないうちにも日々の生活の中でいろいろ主の御用を果たしていると思います。ペテロたちのように、私たちもまた思いもしなかったような道にこれから送り出されるかもしれません。しかしイエス様はガリラヤ湖のほとりで弟子たちにされたように、私たちの心の状態に合わせて必要な恵みと教えを与えてくださり、手図から私たちを備えてくださいます。 すでに与えられている恵み、また今後も約束されている恵みに感謝しつつ、神様が導かれる道を歩んでいくことができるよう、主の導きを期待を持って祈り求めていきましょう。最後に、ペテロの告白を私たち自身の告白として主イエスに申し上げたいと思います。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。主に感謝いたします。アーメン。